この12章ではイエス様が自ら栄光を受けることを証しされているところであります。ベタニアに来られて、そこで主の中からこの生き返ったラザルと一緒に食事をする、そういうところでなんとこのマリアはこの香油をイエス様に捧げるということをしたわけです。ご説には300デナリ、300万円以上の価値があったと思われるんですけれども、イスカリオテのユダはそれを売って貧しい人に施したらどうか、一見それはもう本当に人を愛するような聞こえのいいところなんですけれども、その真実は6節で、ある通りにこの金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたというような非常に浅ましい魂胆があったということです。おそらく彼は最初は真面目な真実な人であったと思います。ですからイエス様はその金袋を全部彼に預けておく。しかし後になってサタンが彼の心の中に入り、もう神様とは全く程遠いもう生き方をしていくというような姿になってしまったわけです。ですからイエス様の弟子だから大丈夫だ、そういうことはないわけです。もう信仰というのはもう生ものというか、もうこれで大丈夫ということはない。もうむしろ私たちは先を見て、そしてまた信じていくというその信仰が必要であるということになります。そしてまたマリアが捧げたその香油というのは7節にある、私の葬りのために、葬りの日のためにそれを取っておいたのですと、この葬り、十字架にかけられて、そして、死なれるということをある意味予告されていたことであったわけです。そしてイエス様がこの祭りの日にこのエルサレムに入られて、人々は13節を見るならばもうホサナホサナと言って大歓迎したわけなんですけれども、しかしもうその週にイエス様が十字架にかけられる。16節のところを見ると、これらのことは初め弟子たちには分からなかった、しかしイエスが栄光を受けられたの後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。後で分かるということになったわけです。私たちもおそらくは弟子たちと同じように、今現実に起こっているということが何かさっぱり分からない。しかし後になってこのことが予言されていた通り、聖書に記されてあったその通りのことがなされていたということを私たちもまた知るものであるわけです。そしてまた祭りの日にギリシャ人たちがこのイエス様にお目にかかりたいといったことが出てるんですけれども、その時に23節を見ると、人の子が栄光を受ける時が来ましたと言われたわけです。その栄光とは何か、ご自分が死ぬということであるわけです。そしてまた死の中からよみがえる、それがこの神の栄光である。24節にはこの一粒の麦のことを言われたわけなんですけれども、地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びます。死ぬなら豊かな実を結ぶ、イエス様が十字架にかかって死なれる、そのことによって罪の許しがもう全ての人たちに与えられて、そしてまた私たちは救われることができるということであるわけです。そのことは32節を見ると、私が地上から上げられるとき、私は全ての人を自分のもとに引き寄せます。十字架には力がある、イエス様のその罪の許しによって私たちは互いに和解し、許し合い、そして受け入れ合うことができる。この十字架なくして私たちは一つになるということはできないわけです。逆に言えば、もうどんな罪でも十字架によって許されるし、どんなに敵対していてもこの十字架があるならば私たちは許され、また許していくことが可能となるわけです。そしてこのことは34節のところを見ると、群衆が あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか、その人のことは誰ですかと尋ねた。残念ながら彼らはこのことが理解できなかったわけですし、そしてまた一体何を意味しているのかわからない。そのことはまたイザヤが予言した通りのことが起こっているわけです。40節に、主は彼らの目を見えないようにされた、また彼らの心を固くなにされた、彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないようにとあるんですけれども、これは決して神様が彼らに対して意地悪をしたという意味の言葉ではないわけなんです。それはもうイザヤを通して700年以上前に予言されて、彼らがいかに心が固くなであり、そしてまたイエス様を受け入れないというような、そのことをこのイザヤは予言をした。41節にはイエスの栄光を見たからでありとあるんですけれども、もう700年以上前にイザヤはこのイエス様の栄光を見たわけです。あのイザヤ書の9章6節のところを見ると、一人の緑が生まれるという、もうその予言から始まって、そしてまた苦難のしもべの予言がイザヤ書53章にも出てくるわけなんですけれども、イザヤはまさにこの聖霊の働きによって見るべきものを見ることができ、そしてまたこのイスラエルの姿を彼は予言をしていった。そして残念ながらもうこの群衆たちはこの御言葉通りにもう理解することもまた見ることもできなかったということであるわけです。しかし私たちはそのようにあってはならない。私たちはまたこのイエス様を信じていく。それは36節に、自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。この光とは誰か、私は世の光であると8章のところで言われたイエス様自身であるわけなんです。そしてそれがもう今この時である、もう今が救いの日、もう本当に救われるこの時はもう今しかない。それはもうこの時を私たちは覚えなければならないわけです。46節に、私は光として世に来ました、私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためですと。私たちは闇の中にとどまってはいけない。不信仰や不安や恐れの中に、私たちはそこに閉じこもっていて幸せになれることは絶対にないわけです。その闇を打ち破るのは誠に人の光であるもうイエス様ご自身であり、そしてイエス様があの十字架に挙げられることによって、私たちの不信仰、そしてまた一切の罪が許されて神の栄光を見ることができる。そしてまた私たちもこの十字架は自分のためだったといつも信じることができるわけです。私たちは信じないものとなるのではなくて信じるものとなり、そしてまたイエス様を受け入れてこの世の光であるイエス様についていく。47節を見ると、私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからですと言われたわけなんですけれども、本当にこの光のあるうちに私たちは信じ、そしてまた光に従ってその救いに預かっていくものとさせていただきたいと思います。50節に、私は父の命令が永遠の命であることを知っています、ですから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのですと。本当に父なる神様は一人子イエス様を私たちに救いに預からせるために使わせてくださった。もうすぐクリスマスでありますけれども、本当に闇の中に輝く世の光、救い主イエス様を信じ、そしてまた光の中を歩ませていただきたいと思います。